議会トピックス12ページから13ページ、委員会視察報告、視察日程、委員会名、視察先、視察内容の順に読みます。10月18日から20日、総務常任委員会、兵庫県伊丹市 LINE 防災アプリ、伊丹市防災について、広島県呉市 PPP-PFI による私有地の利活用について、総務常任委員会防災情報共有ツールの推進事例、LINE 防災アプリ、伊丹市防災について、兵庫県伊丹市、デジタル化が進むにあたり、防災情報もこれまでのように公的機関が一方向的に情報を発信したものを享受するのではなく、SNS 等を利用した民間との双方向的、即応性のある情報共有体制を構築する必要がある。伊丹市では過去の被災経験から実際の現場での人員不足、電話対応の限界などを認識したことから、避難支援機能やAI チャットボット機能を有する防災アプリ、伊丹市防災を開発。運用されれば、民間とのより綿密な情報交換、情報共有が可能となる。情報を扱う上でのコンプライアンスにおける課題や、まだ試行段階の機能もあるが、国としても災害時情報共有システムの開発支援を行っており、今後の防災・減災の在り方を考えるにあたり、欠かすことのできない示唆に富んだ視察となりました。政策提言書、寒川町都市公園のリノベーションに対する政策提言書を提出しました。建設経済常任委員会では、議員間討議の結果を踏まえ、12月13日火曜日に、町へ政策提言書、寒川町都市公園のリノベーションに対する政策提言書を提出しました。ここには提言書の全文の QR コードが載っています。本会議の記録、各委員会の記録、議案陳情等の資料、可決された意見書決議の記録の QR コードが載っています。川との触れ合い公園等を視察しました。建設経済常任委員会では12月2日金曜日に川との触れ合い公園、サッカーグラウンド、相模グリーンライン自転車道、宮山地内、宮山駅舎トイレを視察しました。議会改革の研究を重ねています。議会改革推進委員会では12月9日金曜日及び12月26日月曜日に株式会社自治日報社より講師を招き、議会改革に関する先行事例等についての研修、ワークショップを行いました。実施しているアンケートのご意見も参考にしながら、より良い議会を目指した取り組みを進めていきます。研修会を開催しました。町議会では12月20日火曜日に認知症サポーター養成講座、1月16日月曜日に認知症サポーターステップアップ講座を開催しました。認知症は誰でも発症する可能性のある病気です。今後高齢化が進む中、地域での支え合いはますます重要になるため、認知症に対する正しい知識や理解を深めました。